こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただいております。本日は呼吸器内科部長の中本敦先生にお越しいただいております。中本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。沖縄病院の呼吸器内科の中本と言います。よろしくお願いします。
はい、先生、今日はですね、結核のことでお話しいただくということなんですけれど、はいはい、まずも結核っていうのはどんな病気なのか教えていただけますか。
そうですね、結核っていうのは結核菌というのが細菌がですね、はい、体の中に入って増えてきて起こる病気です。
はい、
それで日本では結核の患者さんの大体8割ぐらいは、はい、その肺の中で結核が病気を起こす肺結核という病気です。
はい、
でその肺結核以外も肺以外の内臓に結核菌が病気を起こすんですけども、
はい、
それを肺の外にできる結核、肺外結核と言います。それで腎臓とかその首のリンパ節とかですね、はいはい、あるいは骨とか脳とか体のすべての部分に結核菌は病気を起こすことがあります。
はい、
また結核は小さいお子様から健康な大人、うん、そしてお年寄りまですべての年齢層に起こり得る病気なんですね。
そうなんですね。はい、で結核ではどんな症状が出ますでしょうか。
そうですね、一番多い肺結核なんですけど、肺結核では、最初は風邪のような症状で気づきにくいことも多いですね。
はい、うん、
それから咳とか痰が出る、それから発熱といっても微熱ぐらいのことも多いで、高熱も出ないことがも多いです。
はい、
で症状がそういう症状がですね、1ヶ月も2ヶ月も長く続くっていうのが特徴で、
は
い、
ええ、
またそれが長く続いてくると体重が減るとか、
はい、
食欲が落ちるとか、あるいは寝汗をかくとか、そういう症状が出てくることもあります。はい、でそれがさらにひどくなると、その息切れとか血痰などの重い症状が出てくることもあります。
うん、そうですね。はい、血痰は、血の痰っていうことなんですね。
そうですね。
うん、これは人から人に移る。
そうなんですね。結核は伝染病として知られてまして、はい、昔から伝染病として知られてまして、病気が重くなってくると肺菌といって菌を出して他の人に、うん、移してしまうということも起こってきます。うんうん、はい、
どうやってうつるものですか。
そうですね、その肺結核を、はい、その発病している人がですね、その菌を外に出すことを肺菌、菌を外に出す肺菌っていうんですけども、はい、その発病している人が咳とかくしゃみをすると、
はい、
その目に見えないしぶきが空気中に飛ぶんですけど、
そうですよね、そ
のしぶきの中にですね、その結核菌が 2,3 個含まれてて、
はい、
それが空気中を浮遊しているような、1時間も2時間も浮遊している状態になるんですね。
はい、
で近くにいる人がそれを空気と一緒に結核菌を吸い込むことによって、その結核は感染をするということになっています。はい、
やっぱり空気感染、
ね、そうですね、空気感染ということになりますね。
はい、感染するということと発病というのは違うんですか。
そうですね、これがまた結核の特徴なんですけど、結核の患者さんの近くでその菌を吸い込んで、
はい、
その肺の中に菌が入っていって、そこに菌が住み着くことを感染と言います。
はいはい、
だけど感染した人が全て発病するというわけではないんですね。
そうなんですね。はい、
発病というのはその感染した後に体の肺の中で結核菌が増えてですね、
はい、
でそれが肺を壊して肺結核を起こすということを発病というんですね。
なるほど。はい、で、どういうふうに、はい、吸い込みました、でも発病しないかもしれない。
そうなんですね。
どうなると発病っていうふうになるんでしょうか。
はい、そうですね、感染した人のうち発病、実際に結核になる患者さんはだいたい 10% ぐらい、だから10人感染したとして1人結核を発病するというぐらいの割合になるんですね。で発病する人の半分ぐらいは、その感染して 1,2 年うちぐらいの早い時期に、
はい、
発病をするんですけど、
残
りの半分ぐらいはですね、数年あるいは数十年経ってお年がいかれてから、その昔吸い込んだ肺の中で眠っていた結核菌が、その患者さんの抵抗力が弱ったりして、また目を覚めて活動し始めて出てくる、後になって出てくると、そういう患者さんがまた 多くを占めていらっしゃるんですね。
そうなんですね、はいはい、もう数十年も眠ったまま生きてるんですね。
そうなんですよ。だから感染して9割はもうそのまま眠ったまま一生を過ごして、うん、発病しないで天寿を全うするということもあるんですね。
抵抗力が落ちるということは、まあ、とても疲れてたりとか、
そうなんですね、
まあ、じゃあお年寄り、
お年寄りで、はい、あるいは他の病気で体力が落ちたり、はい、あとはお酒が多くて、はい、食事が栄養が十分取れてなくてという方も多いですね、
はい、なんか沖縄の方多そうな感じがしますね。そうですそうなんですね、はい、結核ってでも昔のイメージがすごく強いんですけれども、ね、
はいはい、まだある、うん、結核ってあるんですかってよく言われる方もあるんですけど、
うん、
昔はですね、もう本当にたくさんの患者さんがいて、例えばですね、はい、第二次世界大戦の終戦が昭和20年なんですけどね、
はい、
その直後の昭和25年頃までは結核が日本の死亡原因の第一の病気だったんですね。だけどだんだんさん、はい、いい薬が できて患者さんは減ってきてるんですけども、はい、まあ、それでも現在でも、はい、日本で大体年間2万人の患者さんが新しく出て、でその結核が悪くなって亡くなる方も2000人ぐらい日本中でいらっしゃ る、
ね、
まだ日本でも本当に最大の感染症の一つなんですね、ま、
そうなんですね、はいはい、やっぱりこの結核で命を落とすっていう病気ではあるということ
ですね。そうですね、さっき言ったみたいにその白血血を吐いてですね、はいはい、もう亡くなられるという方もいらっしゃるし、あるいはお年を取って来られる方が多いのでですね、もともといろんな病気を持ってらして、
はい、
そういう病気が悪くなって、結核は少し良くなったのに元の病気が悪くなって亡くなるというようなこともあるんですね。
なるほど、
はい、
今日のちょっと朝聞いた話で、なんか文豪も結構、
有名な、そうですね、マスターオッカー式先生とかですね、
有
名ですよね、はい、
ですよね、はい、結構いろんな方が、あ、そうなんだっていうのをちょうど朝聞いたばかりだったので、はい、わあ、やっぱりまだ怖い病気の一つなんですね。
そうですね、
はいはい、じゃあ結核って思ったらどうすればよろしい
ですか。そうですね、咳が普通の風邪だと 2,3 日で咳とかは治っちゃうんですけど、それが例えば2週間以上も咳が治らないとか、はい、微熱が続くとかですね、うん、普通じゃないなと思ったら結核のことも考えてですね、
はい、
病院を受診するということが大事になってきます。
結核はでも亡くなる人も多いんですけども完治もするんですか。
そうですね、はい、さっきも言いましたようにいい薬が今できてますので、うん、
はい、
昔はもうたくさんの方が亡くなられたんですけどね、今は、まあ、早めに受診してきちっとお薬を飲めばですね、完治します。ただしさっきも言いましたように診断病院に行くのが遅れて、
うん、
悪くなっていってしまったりですね、
はい、
あるいは薬を飲み始めても何らかの副作用でこの薬が飲めないという時は少し問題になることもありますね。
ああ、そうなんですね、はいはい、受診が遅れたりというのはもう咳が続いているのになかなか行かないとか。
そうなんですね、
いうことですかね。
例えばですね、検診なんかで結核が疑いだから病院行くようにって若い人言われても、うんうん、もう1年も行かなかったっていう、うん、で1年経って結核もできてしまって来られたというような方も時々いらっしゃるぐらいなんですね。
それだとまた治療も難しくなっていくということなんですね。
なるし、でその間に廃菌をしてまた他に人に感染をさせてしまうっていう大きな問題が出てくるんですよ。
そうですね、う
ん、
自分の意思とは関係なくどんどん菌を出してますよね。
自分のことと他に感染という2つの大きな問題が出てきてしまうんですね。
そうです。じゃあもう人のためにも
1週間続いたら行かなきゃ、家族のためにも職場の同僚のためにも早く行かないといけないというのが大事なんですね。
なるほど。これは必ず入院が必要になります
ね。そうですね、入院というのは、まあ、お薬の調整と、うん、さっき言ったみたいにその他の方にうつすのを防ぐという意味での入院になるんですね、
は
いはい、なので入院してお薬を飲んで 1,2 ヶ月ぐらいするともう菌も出なくなるので、
はい、
あとは、まあ、退院して通院で治療ということになります。
入院の期間というのも大体、
そうですね、入院はだいたい菌が出なくなるのは 1,2 ヶ月でお薬飲んで出なくなるので、うん、1,2 ヶ月は入院して、で退院して全部の治療期間がだいたい半年から9ヶ月ぐらいお薬を飲んでいただければ完治ということになります、うん、
はい、なるほど。でも結構長いですもんね。
長いです ね、普通の肺炎とかと違って、風邪と違って長いですね。でその間欠かさず菌を飲んで、はい、薬を飲んでいただかないといけないということが大事になって、
途中でサボっちゃったりするとまた
効かなくな
ったりとか。
そうなんです、あるんです、うん、
なるほど。で基本的にはね、お薬でということになるんですよね。
そうですね、
はいはい、悪化させないためにはどうしたらよろしい
ですか。そうですね、今言った通りなんですけど、うん、普通にきちっとお薬を飲んでればこれは完治しますね、はい、で、まあ、大事なのはその医師からですね、その これぐらいの期間と言われれば、その期間をきっちりと薬を飲むということが一番大事になるんですけど、例えばもう咳が止まってしまったから、もう熱も出なくなったからといってですね、もう良くなったからといって、患者さん時々もうずっとは飲まないでいいだろうとか、こう飛ばしてしまったり、
自分勝手に飲む、
そうなんですよそうするとですね、
はい、
中途半端にそのお薬を飲んでると、この薬が効かない耐性結核菌っていうのが できてしまうんですね。薬が効かない、
そうなんですね。
薬は原則効くんですけど、中途半端にやってると薬が効かなくなってしまう。
そう
なってくると、もっとたくさんの薬をもっと長い期間飲まないといけないとか、ね、場合によっては薬だけでは治せないので、
はい、
手術でその結核の病巣を取らないといけないというようなこともしないといけない場があるので、
あるんですね、
やっぱりきちっと欠かさず薬を飲むということが一番大事になってきます。
もうじゃあお医者さんからももう大丈夫ですよ、飲まなくていいですよって言われるまではもう本当に通っていかないといけないですね。
そうなんですね。
はい、
しかも6ヶ月それを続けないといけない、そこがちょっと大変なところではあるんですけど、
そうですね、
将来再発しないということと、耐性菌を作らないという意味では、
はい、
きちっとその期間お薬を飲まないといけないと思います。
は
い、
そうですね。はい、もうそういう患者さんが出てしまったら、家族や職場の同僚って周りの人たちちょっと大変ですね。
そうですね。さっきみたいにその感染する可能性があるので、もし感染している可能性があれば、担当の保健所の方がですね、はい、ご家族とか職場の方々にその検診を計画して、
なるほど、
例えば1ヶ月から半年の間に保健所に来ていただいて検診をするということをします。はいはい、でレントゲンとか血液検査で感染しているということが分かるとですね、発病するのを予防する目的でお薬を、
はい、
飲んでいただくということを、その予防でですね、
はいはい、
治療ではなくて発病の予防でお薬を飲んでいただくということもあります。
そういうのもあるんですね。
はい
はい、またこれってその予防の方を飲んでいれば、ちょっと体力が落ちた時とかでも対応できるような形、
そうですね、さっきも言ったように感染してもみんな発病するわけじゃないけど、発病する確率をその予防薬を飲むことによって減らすという意味で、予防していただく、薬を飲んでいただくことがあります。
はい、先ほどちょっとねお伺いしたら、お年寄りがやっぱり多いんですよね、患者さん。
そうなんですね。半数以上はもう70歳以上の方々、でそのお年寄りの方々は昔入ってきた菌が、さっき言ったように体の中で眠ってて、
はい、
お年になって抵抗力が弱って出てくるという方々がお年寄りの結核のほとんどですね。
はい、
で若い方の結核もあるんですけど、そういう方は入ってきて、若い人は結核にかかったことがないから、免疫力というか抵抗力がないんですね、結核に対する。はい、だから 若い方は入ってすぐ1年2年ぐらいで発病するという方が多くあります。
ね、またちっちゃなお子さんだったら、なんかこれはまた重篤になったりするんですよね。
そうなんですね。小さい、1歳以下の子が家族からかかる場合もあって、そうなってくると小さい子は髄膜炎って言って、非常に結核性髄膜炎という重い病気があるんですけど、
そうい
うようなものを発症したりする危険もあるんですね。
はい、
だから感染を予防するという重症化を予防するという意味で、BCG、
はいはい、
BCG ワクチンを半年までに、接種することが義務付けられてるんですね。
はい、生後半年までにということですね。
はい、
はい、だからもうでも必要なものなんですね、やっぱりちゃんと予
防、ね、
接種っていうのはね。はい、はいはい、ね、本当に2週間ぐらい咳が続いたら、微熱が続いたらっていうのをよく聞きますけれども、無理なさらずに必ず、ね、
そうですね、
受診していただきたい。
それが大事になりますね。
はい、で沖縄病院さんは、ね、こちらの方、専門というか昔からやっていらっしゃるところですので。
そうですね、
はいはいはい、ね、こちらの方受診していただけたら、
はい、先生もしかしたらと思ったら、はい、ぜひうちの病院に受診していただいてお願いします。
はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、本日はですね、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の呼吸器内科、中本先生に、結核のお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
この番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。宜野湾シティ FM のファックス番号 098-943-5782 098-943-5782、 E メールアドレス全部小文字ですが info@ginowancity-fm.com までお問い合わせお願いいたします。沖縄病院へのお問い合わせはファックス番号 0988 098-897-9838 までお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。